人権童話教育シリーズ244、自分自身を見つめる。地域人権教育指導員平井康彦。阪神淡路大震災。1995年1月17日の午前5時46分に阪神淡路大震災が発生しました。私が起きた6時頃に届いた第一報では、そこまでの被害は想像できていませんでした。しかし、当時勤務していた学校に登校した8時過ぎには、ニュースでは驚くような光景が映し出されていました。この震災をきっかけに、防災計画やボランティア活動支援などが改正・整備されていったことは、誰もが知るところです。しかし、あまり知られていないことの一つに、被差別部落の被害の実態があります。このことは、神戸新聞が震災3年目の1997年に、震災と被差別部落という特集記事で伝えています。記事の中では、被災状況とともに避難生活の中で経験するさまざまな形の部落差別に苦しむ当事者の様子が記されています。神戸新聞、NEXT、二次元コードがあります。熊本地震。今年は熊本地震から10年です。被災直後から私もいくつかの被差別部落を訪れました。指定避難所に行かずに、地元の集会所に身を寄せ合っている方々ともたくさん出会いました。県央地区の被差別部落では、指定避難所に行くのは怖い、なんて言われるかわからん、ここが一番安心しておらる、と話すばあちゃんに出会いました。実際に県内のある避難所では、避難してきた市民の方を指して、あん人は〇〇の人だろ、という発言があったそうです。差別は命の問題。当時、このような事例がいくつあったのかは確認できていませんが、阪神淡路大震災の時のように、表出した部落差別意識が当事者を苦しめたのは事実です。災害時の避難の場面で、このようなことが起きるのは深刻なことです。差別は命の問題という言葉が現実のものとして感じられた出来事でした。また、女性、障害者、性的マイノリティ、医療的支援を要する人などに対する避難時の支援のあり方も問題となりました。そこに差別が介在していなかったのか、その検証があまりなされていないのではないかと思います。改めて考える必要があります。自分自身を見つめる。災害時には、社会の中に潜む差別意識が顕在化すると言われます。コロナ禍でも同じことが言われました。差別心は、私を含め誰の心にも潜んでいます。だからこそ、さまざまな研修に積極的に参加し、自分自身を見つめ直す作業が必要です。そのためには、部落差別に限らず、さまざまな当事者の声を聞かなくてはなりません。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話0968-25-7209。はい、こちら。菊池市消費生活センターです。96。広告と異なる商品が届くネット通販に注意。SNS で、歯医者に行く必要がない入れ歯の動画広告があり、シリコン製で簡単に装着できて、フィットする様子を見て、値段も安かったので注文したが、おもちゃで使われている樹脂製の素材で、フィットせず、全く使い物にならなかった。販売業者に返品を求めるため連絡したが、全く応答がないという事例がありました。このように、 広告と全く異なる商品が送られてきたという相談が増えています。国内の大手家電メーカーは、ロゴを無断で使用され、扇風機やファンヒーターを安価で販売されたため、ホームページにて注意喚起をしています。トラブルに遭わないためには、正規品と比べ極端に安い価格で売られていたり、販売業者や連絡先が明記されていなかったりといった特徴を確認することが重要です。少しでも怪しいと思った場合には、ネットで該当品の詐欺の書き込みがないか確認するようにしてください。また、販売サイトは海外であることが多く、配送を仲介する業者の連絡先が宅配便の伝票に記載されているケースもあります。そこに返品・返金の連絡をするか、電話がつながらない場合はセンターにご相談ください。固定電話の故障・解約に関して、自宅の電話が通じなくなったので修理したい、電話を解約したいがどこに連絡すればよいのかわからない、事業者へ電話してもなかなかつながらないという相談が多くなっています。修理や解約の場合、大手通信事業者の窓口に依頼するのが通常ですが、電話をかけるとアナウンス音声で要件に該当する番号を押すように案内が流れ、番号を押しても混雑してなかなかつながらないケースも多いようです。このような場合、センターで手助けできる場合もありますので、ご相談ください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話 0968-36-9450、月曜日から金曜日まで、午前10時から正午まで、午後1時から4時まで、福祉課。